もっと大きく求めなさい。それはあなたの祝福にとどまる、とどまらず多くの人に流れていくからです。過去のことに縛られていてはいけません。過去を懐かしんでいてはいけません。私があなたに与えようとするこれからの祝福の大きさをあなたはまだ知らない。私があなたを通しなそうとしている私の栄光と愛の技をまだあなたは気づいていない。目を覚ましなさい。霊の目を開きなさい。私はこの終わりの時代にあなたを名をもって召し選び出し、そして導いた年を抑えます。それはこの終わりの時にあなたを通して多くの人々に命を祝福を流すためです。そしてまずあなた自身がその祝福を受けるためです。満足してはいけません。もっと大胆に求めなさい。なぜなら私の祝福はそんな小さく終わらないからです。自分を責めているものよ、もうやめなさい。誰かを責めているものよ、もうやめなさい。いつまであなたはサタンと共に歩くのか。自分を責めることを、人を責めることも、もうやめなさい。それは過ぎ去った日々で十分である。サタンに騙されてサタンと共に歩む人生を捨てなさい。私と共に歩む人生を歩みなさい。それは立て上げる人生、祝福の人生。悔い改めを私は導こう。しかしそれは祝福のため、それはより解放されるため、より自由になるためであると主は教えます。私はあなたを祝福する、あふれるほどに祝福する。健康の面、経済の面、人生の面、家族の面、そしてあらゆる面において祝福しよう。この時代において敵である悪魔は吠えたくる死のように激しく大きく動くでしょう。歴史上なかったほどにサタンが大きく時代がやってきます。しかしその中にあって私は逆に圧倒的な勝利と栄光を表していこう。暗闇が強ければ強いほど火の明かりが大きく目立つように、私のこれからの祝福の大きさはあなた方の思いをはるかに超えていくと主は教えます。またあなた方の存在は多くの人にとって希望となる、祝福となると主は教えます。私はあなたを用いると主は言います。それはあなたにとって思いではなく喜びとなる。愛する子よ、私はそれを与えていこう。心の一心によって自分を変えなさい。古い自分にとらえていてはいけません。責め立てる人生を捨てなさい。私はあなたを祝福するために選び出し、人々の祝福として召し出したと主は仰されます。 God did working for my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。エルサレムの平和のために祈れる恵みをありがとうございます。あなたが森末弘兄弟を私の神の家族に導いてくださって、神の家族に迎え入れることができたことを本当にありがとうございます。また天のお父様、ご臨在ありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。また集われた一人一人をありがとうございます。オンラインでインターネットで話されている一人一人をありがとうございます。その家族をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様、御言葉を通して私に語り、神の言葉によって私たちを整えくれ、導いてください。心の心によって自分を変えなさい。あなたはそう今日語られました。その言葉を心に刻まれて、その言葉によって私は作り変えられて、そしてそのあなたの御と勝利を見ていくことができるように、生きて働く神の御言葉の力、それを具体的に豊かに表してください。一時的な感動ではなくて、本質的な明らかな神の手による御と祝福を見ていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。語る向きも減り下ります。上からの知恵、上からの知識、上から来る礼話と例え、この礼拝に必要なことを語ってくださって、豊かに導いてください。私たちはあなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。 ありがとう。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の祈りとしに期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日は先ほども言いましたように、心の一心によって自分を変えなさいっていうこのこと、ちょうど今日のディボーションだったんですけど、長崎教会の、この言葉が来たんですね。いくつか今日話すのが これかなと思って祈ったんですけど、ピタッと来なくて祈っていたらこの言葉が来たんですね。昨日祈ったんですけど、今日のディボーションを見なさいと言われて見ていた時に、この言葉が非常に強く心に迫ってきました。ただこれ新改訳で読むとですね、ちょっと分かりにくいんですね、一節も二節も。と心の石によって自分を変えなさいと言ったら、なんか心を石にして自分でこう変わらなきゃいけない、変わらなきゃいけないって思うふうに考える人多いと思うんですけど、じゃなくて心を一新したらして、これは自分を変えていただきなさいっていうのが本来の訳なんですね。聖霊によって変えていただきなさい、キリストによって変えていただきなさいっていうのが本来の言葉なんですね。で、いろんな訳の聖書を見てみましたけど、言語から言ってもそっちの方だとなんですね。で、今日は新共同訳聖書ね、ちょっと分かりやすいから、いろんな訳がありますけど、新共同訳聖書をちょっと見てみますね。新共同訳聖書、公約書ですね、12章の1節2節。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。ここはこっちの方がいいですね。あなた方お願いします。で、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい、これこそあなた方となすべき礼拝です。他の訳では当然の礼拝ですと言いますけど、でこの後です。あなた方はこのように習ってはなりません。ここからです。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、心は、ね、自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいという訳なんですね。つまり何か言ったら、こう心を一新して変えて神に変えていただきなさいということなんです。私のすることは心を変えることなんです。心を変えると分かりにくいです。心の向きを変える、あるいは願いを変える、心を願いを変え、向きを変えて心に願いを変えていくと神が後はしてくださるよということなんですよね。というのはね、神様に変えていただきたいと思ってますか。どういうふうにということなのか、つまりこの御心、ここ何かと言ったら、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神を受けられ完全であるかわきまえ知るためって、ちょっと難しいけど、本当に御心を行いたい、御心を行わせてください、もう御心が一番素晴らしいから御心を行いたいという、そういう願いを持っていて御心に使ってを変えて願っている方です。まあ、もっと分かりやすければ、腹立つことあるじゃないですか、ね、面白くないことあるじゃないですか、カチンときたりするじゃないですか。その時に、まあ、感謝しなさいって聖書は言ってるし、許しなさいって言ったわけですよね。許せないことがあってもね、その時に許せないし感謝できないんです。これ肉なんです。だから思わずそうなったとしても良くはないけど、それが私たち罪とのなんですよ。でもそこで、あ、神様はこうね、面白くないしきちんと来るけども、あなたは感謝しなさいって言って、それがいいに決まってる、分かってるんだけどできないから、神様どうぞ感謝できるものにしてください、感謝を与えてください、あ、許せないけど許せるようにさせてください、許す力をくださいって、心を変えて願えるか。神様、そりゃそうだけどね、なんで私が、まず向こう変えてくださいよ、向こうそしたら許しますよって、どう考えてたらそれは道理にかなってますよ、ね、こう言ったら、これは心を変えてないんです。分かりますよね。まあ、明らかに向こうからいけないと思うけど、でもとにかく聖書はそう言ってるし、神様はそれなら、いや神様ちょっと正直それはとてもついていけないけども、神様変えてくださいませんかと神に求めて願うときに心を変えてるわけですね。分かりますよね。そのときに、あとは神が変えてくださるよって言ってるんですね。これなんですよね。で、ところがここで問題が起こる。神の御心が一番だと思ってる人もいるでしょうし、クリスチャンなら一応そう言いますけども、じゃあ本当に思ってるかってところなんですよね。ここでまた、神の心が一番で神の御を第一に求めなさいとか言うとですね、立法になるんですよね。私たちの肉はね、ここ書いて、この世と調子を合わせておきますって書いてますね。世が好きなんです。私たちの肉は。悲しいけど、罪は。罪ってね、なんで人を犯し続けしてますか？罪ってね、後ですごい刈り取るんです。苦しみとか痛みを。でもその時はね、罪って楽しいんです。お酒飲んでる時はね、ちょっと、まあ私も最近全く飲んでませんからじゃないけど、若い頃ちょこっと飲みましたけど、気持ちよくなるんです。私はビール一杯で赤くなりますけど、昔 ね、お酒飲むとき楽しい、だからやめないんです。あと2日で頭がガンガンしたり、いろんな問題が起こっても、やっぱりその罪の楽しみがあるからやめないんですよ。でそっちに引っ張られるんですよ。本当に神の心がいいって、そっちを選びたいと思ってるかどうかなんですよ。でどうしたら神の心が一番でそっちを選びたいと思えるようになるかというと、神が一番本当に私を愛していて、神は最善しか私に願っておられないんだということが頭じゃなくて心と霊に腑に落ちた時です。本当に神様っていて私を愛してくださってんだって、 こんなどうしようもない罪人なのに許してくださってるだけじゃない、愛してくださってて祝福しようとしてくださってるんだって。あ、自分で一生懸命、一生懸命っていうのはどうでもいいと思いますよ。ちょっと方向が違うから ね、なんとかしようとじゃなくて、本当に神様をこう、神様のこれが一番だ、それが本当なんだってことを体験とか知るかどうかなんですよね。こうなんですね。で、それがね、一節関係してくるんですね。一節は何言ってるかというとね、これは神の憐れみのように、パウロはね、神の憐れみのようにあなた方にお願いしますって言ったんですね。これね、まあ進めますと他の言葉でしたけど、懇願しますと言ってもいいんですね。パウロは願ったんですよ。何を願ったかというと、この体を神の憐れみに生きるとして捧げなさいって書いてある。なんか霊的でやめたって書いてある。なんか霊的なものってなんか多くの人が考えるんですね。体とか肉体的なものじゃなくて、なんか心とか霊って別のものでそっちと考えるけど、はっきり体を捧げなさいって言ってるんですよね。で、2つある。1つは旧約からいくと、伝承の生贄っていうのがあるんですね。伝承の生贄とか、いろんな反証の生贄とか、まあ、感謝の生贄とか、いろいろあるんですけど、罪の生贄もあるんですけど、伝承の生贄っていうのは、まあ、羊とか、いや、まあ、羊とか牛とかですね、を、あるいは、お金ない人は、鳩とかなんですけど、それを持ってきて、まあ、手を置いて祈って、自分の代わりとして捧げるんですね、祭壇に。で、丸焼きにするんです、丸焼きにね。全部焼くんです。まあ、皮だけはちょっ と別なんですけど、まあ、でも、基本的には全部焼くんですね。全部焼く。これが伝承の生贄って言うんですよ。この伝承の生贄って何かって言ったら献身なんです。全部あなたに捧げます、全部あなたに捧げます。どうぞあなたが、ちょっとこういう言い方をするとね、また否定的に取る人いるからね、肉なり薬なりって言ったらね、どうぞあなたが50に私の人生使ってくださいっていうね、これなんですね。だからこの体を捧げなさい、生きた備え物っていうのは、つまり伝承の生贄のことを意味してるんですね。だから全く神様に捧げてしまいなさいってことなんですよ。でもう一つね、昨日ね、ちょっと本読んだら面白かった。ある牧師がね、説教でこんなこと書いてるんですね、その本でね。その人の説教の中でね、日曜日になってね、休みに来なかった人がいるからね、連絡をしたんですね。そしたら、どうしたんですかって、いや、ちょっと忙しくてすいませんね、でも心はいつもそこにありますからって言ったんですって。だから面白い、そうか、心はいつもそこにある、そうか、じゃあ教会は幽霊だらけだなって言ったそうですね。私はね、その人が書いて面白いこと書くなと思ったんですけど ね。で、昔は韓国ではね、これ韓国の牧師が面白いこと言ってる、また別にね、これもね、面白いこと書いてありました。なんか昔はね、雨になったらね、ああ雨だってね、あの人は家族がいるから気にくいかな、雨どうしよう、教会来れるかって心配したと。今は晴れたら心配する。晴れたら家族でレジャーに行かないかな、遊びに行かないかな、あっち行かないかなって心配するって言ってる。どっちも特徴があるんですね。神が第一じゃないんです。神が第一じゃないんですね。全身の生贄とは神捧げてるんですよね。言い換えたら神が第一なんですよ。本当に神様の愛に打たれて神様を知ったら、神が一番にしたことは一番人生で素晴らしいと分かるんですけど、もしそれが正直なところね、よく分かんないなっていう方はですね、かっこつけなくていいから神様に祈ってください。神様、すいません、あなたの愛はもう最高だって書いてあるし、そう、説教もされてますし、まあそうだなと頭ではなんとなく思うんですけども、正直言ってちょっとよく分からない、教えてくださいって。私が分かるように、本当に自分は愛されてるって、許されてて、でもあなたの愛に勝るものはないって、まあ、あなたが一番だって教えてくれませんかって、ここ本気で祈ってみてください。本当に教えてくれますから、これを求めたら。でそこが分かってくると、この今言った全焼の件に、あ、神を一番とすることが一番だって感じ で本来クリスチャンっていうのは献身って、みんな間違えるんだよ、日本語の場合ね。献身したら牧師とか伝道師も関係ありません。ちょっと誤解されることをあえて言いますよ。献身してない牧師がいます。申し訳ないけど、神父も言いましょうか。献身してない神父もいます。いや、何か分かりますか。神を大事としてるかどうかって、本当に。世に調子を合わせてるかどうかってこと。伝承の言ったら、右手も左手も右足も全部下げなさいってこと。でもある方は、ちょっと右手は待ってよって。この足まで、この足だけは焼かないでって。いや、そりゃ勘弁。やっぱここまではいいけど、そこまで言わないでっていう。なんでそうなのか分かりますか。それを失ったらなくなるとか、あるいはそれでマイナスになると思ってるんです。神はそんな方ではありません。一人子のイエス・キリストを与えになった神は、あなたに全てのものを与えると、ロマ書の別の箇所にはっきり書いてある。でもね、 これ受け取るんですね。それで本当にそこにそれをね受け取って神に捧げると、いやね、帰っていくんですよ、思いが。これをね、佐世保の山田牧師ね、彼はですね、まあ、いつもように営業マンだった、家のね、お家の営業マンね、で、まあ、言ってました、何千万とかね、こうそういう家だからね、そうやって売っていくね、でそういうあるわけですよね。で一生懸命やって、でもお客さんに合わせないといけないから、もう祭日と日曜日はほとんどなかった、ずっと一生懸命バリバリ働いたわけですよね。ね、まあそこからリストラされたんですけども、そして、まあ、でもそれは逆に神様に出会って本当に救われたんですけど、面白いこと言ってましたね。でその営業の時にね、やっぱりね、やっぱりストレスたまるんでしょうね。タバコを大体日時にね、少なくとも200個多い時は3つぐらいいったそうですけど、まあ、200個ぐらい毎日してたってね。でね、献身してクリスチャンな、防犯して献身してクリスチャンになって、で進学校入って牧師の時にね、私言ったんですよね。キャー牧師、これだけやめれないんだって、車乗ってる時にね、でみんなの前ではもちろんいいけど、まあ、やっぱりちょっとやめられない。で私本当に言ったんですよね、本人忘れてるんですけどね。いや、キャー牧師、私タバコをやめれたらね、水を歩けますよ私って言ったんですよ。本当に本人にとってはそれぐらい無理だったんですよ、タバコね。あ、そうですか、よっぽどストレスが大きかったんですね。でも今ストレスないでしょ、今はないけど、やっぱりもうダメだねとか言ってね。でもやめたいと思いますか、それやめたいと思うよって。やっぱり牧師なんなら、吸いながら牧師ってあんまり良くないだろうってね。いや、あんまりって全然良くないですか言ってね。じゃあ祈ればいいんですよって。じゃあ、でも無理だと思うんだけど、でも祈るって、神様に教えてくださいって言い始めた。で、彼はすごい正直で誠実な人だから、教会の人たちに、自分はタバコやめれないって、このまま牧師になったら皆さんもつまずくと思うから、タバコやめるように祈ってくれって、ここいいとこですね、隠さないで教官人にちゃんと言って、教官人にも祈ってもらった、自分でも祈った、ね、全然やめれません。そしたらですね、急性期間支炎になったんです。なったことの人は知ってる、私は知ってますよね。まあ、あら辛いんですよね。こう枕をこう抱いてね、横にならない、横になったらもう背が止まらないから、こう枕を抱いてこうやって寝るんです、ね、そういうの褒めで咳が出して止まらない、で死ぬんじゃないかって大げさと思うけど、なった人は分かる、本当に苦しいんです。それになってね、治らないんですよ。1ヶ月半ぐらいかな、全然治らない。もう当然タバコが忘れませんよね。1ヶ月半全く治らなくなった。そして1ヶ月になって治った、完全に治った、ああと思ったらね、もうタバコ吸いたくないんですって。でもせっかくだからと思ってね、こうタバコを吸おうと思ったらね、気持ち悪いんですって。でもまあしばらく経ったらまた吸いたくなるだろうと思ったら、思わなかったんですって。今完璧にやめて、もう何年も経ってもな、まあね、でまたね、頼まれて、しばらくの間、再びその同じ日曜日出勤しないってことで辞めた会社に、日曜日休んでもいいから来てくれって頼まれて再び行ったんですけども、その時にやっぱ営業でやるとね、車で営業するでしょ、お客さん乗せるでしょ、タバコ吸うんですって、ね、だからね、我慢するんですって。お客さんがね出て行ってね、見えなくなった瞬間、ブワーッと窓を開けてパッと吹っけてアルコール出してビューッと吹くんですって。それぐらいタバコが苦手になった。これね、皆さんあっさり言うけどすごいですよね。彼頑張ってないんですよね。でも心を変えて試してくださいってふうに願ったんですよ。心を一心したんで、無理だと思ったけど一心して主に願ったんですよ。分かりやすいからタバコにしたけど、許せない頃も一緒です。頼まれさないと思うけど、神様やっぱり許した方がいいって、患者は全然そう思えないから、神様でも許せるようにしてくださいって求めていくと、神様が許す心をくださるし、もっと言えば許そうと思う心をくださるんです。感謝ができないってね、まあ、自分の失敗は感謝できるけどね、人から受けた話題の時にはやっぱり感謝しにくいわけですよね。それで許しと感謝を両方しなきゃいけないからね。でも神様に、本当に神様って御言葉がそう言ってるから、それが宿に決まってるから、ここなんですよ、決まってるからって思えるとやりやすいんですけど、決まってるのかなとか思ってる人はやりにくいんですね。皆さん、神の言葉は真実なんです。神の言葉は真実なんです。何を信じてるかなんですよ。私は気分や感情じゃないんですよ。御言葉を信じてるんですよ。言葉を。で、神様は最大になさないって書いてある。神は愛だって書いてある。一人子イエス・キリストを私に与えてくださったんですよ。これは現実です。しかも復活してるんですよ。で、その方と共にあることがこれに勝る人生はないんですね。だからその方の御言葉通りに助けてくださいってこう求めて願うと、その力が来るんですよね。これ今日ね、心の一心によって自分を変えなさいって、心はこのフレーズをとにかく来たんです。自分は変わらなきゃいけないって思ってないかな、思ってない人います？ こういうことに聞いたら、あげにくいな。私はね、ここ見たときに、ね、人じゃなくて、ね、自分が猛烈に語られたんですね。はあ、私ね、命がけで主を愛して、殉教したいと思ったんです、本当に。どうせ人間死ぬんだから、エス様のためにしてたら最高だって、心の底から今でも思ってますよ。本当に思ってたんです。そう生きたいと思って生きてきたんです。でもね、なんかね、最近ね、ずれてるなってものすごく思ったんですよね。さっき命の限りって歌がありましたよね。なんだっけ、最初なんだったっけ。この地でなすべき使命、すべてなせるように、与えられた命の限り、御心を選べますようにって歌うとね、心が痛んだ。あら、御心じゃないことをずいぶんやってきたなって思ってね。まして、日々の生活の中でも、なかなか簡単じゃない。例えばね、私は今ね、塩分控えめなの。腎臓にちょっとね、まだ大丈夫なんですけど、でもちょっと問題があって塩分控えた方がいいって言われたの。で、私の肉ですよ、肉はね、塩分控えめにして糖分も痩せないといけないんで、無呼吸症候群があって、痩せれば解決なんです。今、一応 CPAP のをつけて、対症療法はしてるけど、あれは本当の意味の解決にならない。痩せたら治るんですね、私の場合ね。だからどうぞ私に甘いものを与えないでください。ね、だけど、私の肉はですよ、甘いもの食べずに、塩分のないもの食べないで、ね。そして、長生きするよりは、うまいもんうんと切って、早く死んだって、太く短く生きたいってのがもともとなんですよ。私、大阪生まれだから、着るものどうでもいいんです。履き物もどうでもいいんです。人の評価なんて気にしないんです。だけど、食べるものには、関心と興味があるんです。大阪生まれだから、根っからの。で、麺類好きなんですよ。特にうどんとかそうめんとか、ね。すみません、ちょっと急に話があれだけど、知らなかった。塩分すごくあるんです。本当に恥ずかしいけど、ある人から言ったらバカじゃないと思うけど、全く知らなかった。うどんに塩分があるなんて。で、だからそうめんがあるでしょ、夏は。私毎年夏はそうめんいっぱい食べてたんだけど、今年ほとんど食べてないんです。そうめんって塩分があるんですよ。で、つゆがあるでしょ、つゆ。あれも塩分がすごくあるんですよ。で、私は塩分3倍とか2倍とか書いてある。あれはね、ほとんど水入れずに、こう辛いままこうつゆをつけていったら、つゆについてる水分でだんだん、あと氷でだんだん溶けてくるでしょ。最初から水入れるの嫌なんです。ね、そういう食べ方をしたんですよね。そしたらですね、うちの奥さんがですね、私が麺類好きだってこと分かってね、一生懸命探してきてですね、塩分控えめのうどんとかそうめんを見てきた。しかもつゆも塩分控えめのつゆを持ってきた。食べたらですね、味がない。初めて分かりました。塩気のない、塩気がないものは書いてあるじゃないですか。頭で何となく分かったけど、塩気のないってふんふんと思ったけど、本当に塩気がないとね、味がない、食べたくもない。いや、私恥ずかしいけど4歳になったんだけど、初めて分かった。あ、これが塩気がないということかって。で、私今まで見たことないんです、物を買うとき。今いつも買う人見て、で、特に塩分が 0.3 グラムと 1. 何グラムと全部見るんです。おにぎりも破るんですよね。面白いけど、塩おにぎりって書いてるのが1万円分少ない。面白いですね。面白いけどね。だからね、今まで見たことないんですよね。なぜかわかります？この体は神のものなんですよ。私のものなんかじゃありません。神のものなんですよ。そして御心を全うするまでは生かされて、使命が終わったら天に帰るんです。もう使命終わったらもう帰った方がいい。使命終わったのに生きてるって意味はない。使命があるからですね。その使命を全うするまでは生きないといけない。だけど、でこの体は神のものだから、透析するわけにはいかないんですよね。海外選挙いけなくなるから、ね。で、やっぱり無呼吸症候群で CPAP 持っていこうとも大変なんですよね。で、糖分も控えなきゃいけない。でも肉はですね、嫌なんですよ。じゃあね、私は自制心がないんです。忍耐もなかったんですけど、忍耐はだいぶ年を取ってきて訓練徹底的にされたから、あるなんて言いませんけど、昔に比べたら学んできました。自制心がないんですね、食べ物に関しては。チョコレートあるでしょ、あるだけ全部食べる。1個だったら1個食べる。知ってますかね、よくハワイなんか行ったら持ってくる、マクダミアナッツとかいうのあるじゃない、あいこバッて有名なすごいね、 あってね、あれ6、4、24個くらい入ってるのかな。もし私にポンと与えて誰も来なかったら一人で食べれますよ、ね、とんでもないバカみたいですよね。でもあなたが 笑うけど、あなただってありませんか。あなたのこだわっていたり、あれが私ね、自制しないんですよ。だからね、祈った。うちの奥さんがね、愛を持って繰り返し言ってくれるし、食生活をもう根本から変えられちゃったからね、よかったんですけど、ね、大村行ったらですね、ジョイ牧師がですね、私の姿も出してくれて喜んでたんですけど、あの純子さんに聞いたら、それからまるっきり変わりましてですね、全然出てくるものが変わったんですねなんでこの話をしてるかってね、バカみたいなことだけど、自分の肉とか欲しいものとかやりたいようにやるか、本当に神様を大事にして生きるかっていうのは小さなことだけど実は関係するんです。私はね、最近嬉しいことがあったんです。うちの妻がものすごくね、ある人、別の人の前で褒めてくれたんです。何か、チョコレートもらったんですね。冷蔵庫入れたんですね。で、毎日一粒ずつ食べたんですね。結構持ったんですね。で、妻はそれを見てたんですね。で、病院でなんか他の人にですね、いや、こうなったとか言ってくれたんですね。私すごく嬉しかったんですね何があったら、私ね、そこ精霊だと思ってるんです。くだらないと思うことはくだらないと思って聞いてください。私にとって大きいんです。できなかったから、で、今でもできると思ってないから、あるだけ全部食べたくなるから。でも私は求めたんですね。神様、体重を80あったのを70、80割らしてください、78にしてください、77台にしてくださいって毎日乗って、そしてあの塩分と糖分を控えめできるように、神様とてもじゃないけど無理だから、あの助けてくださいって祈ったんですね。で、感情はね、こっそり食べたいなと思ってるんですねいや本当にこっそり食べたいなと思ってるんです、これ、ね、すいません。時々やっぱりこっそり食べることがあるんです。ストレス解消とか言って10日に1回ぐらい ね, でもね、でもね、求めるでしょ。確実に体重減ってきてね、あれデータがね、あのいい上がるのか下がるのか忘れて良くなってきたんですよね。嬉しいですよね。で、何をこの話してるかというとね、神の国と神の国とみたいなすごく特別なことと思うけど、それは生活の中で、生活の中で本当に神様を第一として神様の御心を求めていきますかって。で、頑張って何とかしようと思ったらできないし、頑張って頑張って頑張ってパーンと切れて戻るんです。あのよくあのダイエットした人がぶり返してダメになるのと一緒、本当ですよ。許そう許そう許そう許そう許すぞーって、いい感じちゃーっとなるわけですねでも神様にも本当に最初から私の肉は許せないしってなんでと思うけど、あなたの心が一番で、御言葉が全く正しいことを私は知ってます、認めます。でもどうしてもそこに従えない、どうしても罪人なんで助けてくださいって心を変えて神に求めるんですよ。そっちを求めますって、こうすると神様が助けてくださる。例えばさっきの山田牧師だったら、あの旧石関心になったって恵みですよね。教会の人本人の人で旧石関心になって1回、しかも1週間でダメだったと思う、1ヶ月半ぐらいになったんですかね。そのおかげで変えちゃったの。本当に全くすみませんしね、嫌ですから今言った僕はね、変えちゃったんですね。許すだけじゃないですよ、愛おしくまでなるんですよ、神が働くと。これって奇跡ですよ。あのね、神がしてくださるんで頑張れなんて言いません。でも心を変えて願うかどうかは私たちなんですよ、一心によってってのは。だから神様、その時に感情中心がない、感情はやっぱりちょっと、ね、まだ言えば私はやっぱりここら辺でね、あのちょっとそば言うけどやっぱり食べたいなと思ってるわけですよね。でもそれでも神様、あなたが一番ですからって、こうそれを求めるか願うかな、願う時に神が変えてくださるんですね。でこれはね、素晴らしいんです。感謝しなさいって言うのは、とにかく感謝していくと変わっていくのはそこでしないとか、神の御心を選んでるから。で、このね、心の一心によって自分を変えなさいって、神様の手がね、今入ってきてるんです。どうしようかというと、信念度大きく変わるんですね。あの、イスラエルチームから帰ってきたら、まず、ヨハネ副牧師が帰ってきます。一時的じゃなくて、長崎教会でこれから放置します。そしてその後、その直後にインドからの牧師が来て、5万人教会の、今アジア最大かな、まあ、あの超牧師の教会は別としたけど、ね、の教会の牧師が来ます、ね、そしてその後は、まあ、あのまたあのパウロ牧師も11月末に来ますけど、これ昔はしょっちゅうあったんですよね。再びその動き起こってきたっていうのは 明らかに神様は何かしようとしてるんですよね。あの頃聖の畑はすごかったんです。前も言いましたけど、癒しがガンガン起こったり、技が起こって人がバンバン救われたんですね。半年前に熊本で60人救われて教会になりました。福岡の間に数ヶ月で 2,30 人集まって、これクリスチャンだけど教会になりました。大分は40人以上癒されて集まってきました。鹿児島も 2,30 人いて、多い時は70人の集会をしました。今度はその10倍100倍になります。その前にね、私たちがね、祝福を受けるんです。でもその祝福は心の一心によってなんですよ。祝福がそんな神なんだけど、私たちはそれを願うかなんですよね。本当に神様あなたの行動になさってくださいって願うか、いや自分のやるようにやりたい、自分の考えでいきたいってんじゃなくて、神様どうぞあなたの願いにしてくださいって明け渡すかなんです。でこのね、明け渡さない人が多いんですよね。その一つはさっきも言ったように神の愛を信じきってない。明け渡したら失うと思っていたり、なんか明け渡したら損をすると思っていたり、そんなことはありません。 神様はどうか義務しないときに、神に明け渡すならば間違いなく祝福されます。しかも神が祝福するときの祝福ってのは聖書を見る限り普通じゃないんです。いつも話す大歴代史の、大歴代史のところでヨシャバテ王が本当に神様にも絶体絶命で叫んで祈ったときに、一本の弾も一本の槍も使わずに敵軍全滅でしょ。あれみんな普通に思ってるけど、すごいことが起こってるんですよ。使徒行伝16章だ、パウロとシラスが捕まえられて鞭打たれたけど、そこで囚人みんなが改心し、監視とその家族が救われてやって、で最後は捕まえた長官が謝りに来たでしょ。大逆転ですよね。で聖書見ていくとどこ見てもそうですけど、大逆転なんですよ。あなたの人生にもそれ起こるって信じてますか。神にご卑怯なんか本当にないんです。どの人の人生にも起こるんです。ただ鍵がある。心の一瞬で自分を変えなさいって、変えてもらいなさいって、こっちが神様にどうぞご自由にしてくださいって、もうあなたの言葉に生かしてくださいって言うと、主の方が手を入れてそれをしてくださって逆転が起こってくる。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日ね、最後にちょっと今日はね、正直言ってですね、この御言葉を話すのはね、ちょっとね、あんまり自分の中ではね、ちょっとね、私自身がまだこの御言葉を生きないといけないのにどうしようかと思ったんですね。福音書が大好きでですね、イエス様のことを話すのが大好きなんです。ここを話すとですね、ためらったんですけど、主が言ったんですよね。とにかく言いなさいって。何を言うかって、一心によって自分を変えなさい、心の一心によって自分を変えなさい、それを言いなさいって。でこれが心に刻まれたら、その人の人生に奇跡が起こるって。はい、どうぞ皆さんね、この言葉を今日心に刻んでください。心の一心って自分を変えてください。ある方は過去を懐かしんでる、やめてください。ある方は自分に捉えてる、何も起こりません。御言葉なんです。神の御心が一番です。神様が本当に与えました。この方の願うことを願いとしていくと、本当に神様が後は助けてくださって一心してくださることは、ね、ぜひね、覚えてほしいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。一人一人が心の一心によって自分を変えていただいて、驚くべき主の恵みと祝福に扱っていくことができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず加えてもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人のこの叫びに答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。私は確かにあなたに語っています。耳を閉ざしてはいけません。なんかこう聞き流してはいけません。あなたに用意されている祝福の大きさをあなたは知らない。しっかり心に受け取り刻みなさい。その時に見る神の栄光、驚くべきものになるとおっしゃいます。今願っていることがまだ答えられてないんですけども、そのことを徹底して感謝して神に祈っていきなさい。求める祈りからまず今の状況を感謝して神に聞いていきなさい。な、主が祈りのポイントを教えられます。そこを祈っていくと、今まで求めつけたことがあっという間に答えていきます。 なんか一方的なのではなくて、神様に感謝をして聞きなさい。今の状況を感謝して聞きなさい。その時あなたは主に教えられます。そこを祈りなさい。悔い改めるように導かれている人がいます。あなたがすることはまず自分の罪を認めることです。そこから始めなさい。その時になんかすごい神様の祝福が始まってくるとおっしゃいます。膝が痛んでいる方、イエス様その膝に触れてください。イエス様という膝を癒されよ。喉が痛んでいる方、喉に触れてくださり喉を癒してください。耳鳴りがひどい方は耳鳴りをイエス様と聞けてなくなる。リウマチを癒してください。リンパ腺に触れてくださって完全に癒してください。腰がなんかこう痛んでて起きたりするとき、あるいは長時間立っていたら歩くと腰が辛くなっている人、この腰に触れてください。脊柱管狭窄症、あと腰イエス様と見せる、癒されよ。自分がどういう状況か、自分がどうかって言葉がいつも中心になっている方がいるんですけど、そのこと自体の切り替えをしなさい。自分がどうかってことが中心ではなくて、なんか神様のことを、御心を求めていきなさい。そうするとあなたはまだ自分に捉えています。自分から解放されなさい。その時あなたは全く新しい人生を見出すだろう。皆様、パラパラパラパラパラパラパラパラサンティアラスパラスパラスパラスパラスパラ、感謝します。ありがとうございます。がんを消してくださり、腫瘍を取り除いてください。足の裏が痛んでいる方、足の裏に働いてください。イエス様になって完全に癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。神様にまず感謝をしております。ハレルヤ。それではハレルヤを賛美したいと思います。お願いします。ルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。